不思議ラジオ金沢座の石山です。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。
どうもです。
もう挨拶を普通に
しちゃう、普通にしちゃうっていうね
普通にしちゃう。
前回のジョーカーに引き続き今日も、10月の14日ですね。で今日は、新作の映画のことをダラダラ話したい、
まあ、最近見た映画最近見た映画の良かったやつを話すっていう
で話したいのが、その前にちょっとまだ見てない、まだ見ぬ映画の話ちょっとしたいのがあって。
これから公開のやつってことですか？で
この間、ケンさんとお会いしたのが、まあ、ちょっと1ヶ月弱なんですけど、前なんですけど、その時聞いてへーと思ったやつが、あのアリアスターのミッドソマー。
ああ、ミッドソマーですね。
あれ、あの時はまだ決まってなかったんですけど、この間、日本での公開が決まった、
はい、
来年2020年の2月
か、ね、2月ですね、
うん、まだ 日取りまでは決まってないみたいですけどね、まあ、それ多分劇場との兼ね合いがあるわけでしょう、多分、
うん、でもあれはほぼ決まりだと思います、うん、あの東京国際映画祭で先行上映があるんで、うんうんうん、まあそこで流せるってことはもう準備完了みたいなもんだと思うんですよね。
相当楽しみですね。あれ予告見ただけでも相当やばそうだし、
も
う、ね、
あんなに画面明るいのにあんなに
そうすごい明るいですよ ね、あの
狂気しかないから。
昔あのウィッカーマンって映画があって、
うん、
結構なんて言うんだろう、今は普通に見れるかもしれないけど、一時期なんか割と幻じゃないですけど見るのにちょっと一苦労ある映画だったんですよ、
うんうん、
それの匂いをすごく感じるんですけど、あれなんかドロイド教科なんかがあって、
うんうん、
その島にあのイギリス人のやつが行くんですよ、探偵だか、うんうん、デカだかなんだかが。そしたらなんか村の祭りみたいなのに巻き込まれるってやつで、あまあなんかニコラス・ケイジでリメイクとかもしてましたけど、
ニコラス・ケイジはそういうのに巻き込まれて暴れそうだなもうなんかいかにもそういうとこ行ってなんかしてくれそうな感じがする
もんな。うちはね見たことないんだけど、
でもなんか僕楽しみにしてる映画は予告とか見ないんで、うん、ミトソナーもできるだけ情報は遮断してる、
確かに、
まあ、特にビジュアル的な部分は見ないようにしてるんですけど、うんうん、まあなんか僕コミューンものは結構なん
か、
ね、面白いじゃないですか。
いいっすよね、
自分の持ってない価値観が映画に出てくると、
うんうん、
まあ、それこそ映画見てる面白さかなと思ってて、はい、映画の中だったら、
うん、
いくらでも嫌な気持ちにさせてもらっていいし、
まあアリアスターだから ね。
アリアスターやっぱあの前作の
ヘレディタリー、
ヘレディタリーもやっぱ理解できないものの怖さだったんで、うん、
それが一番好き俺。
そう、まあホラーとかスリラーとかってそういう部分がね、
うん、
面白いから、ね、ミッドソマーもね、さぞ今まで見たことない種類の怖さを味わわせてくれるんじゃないかな
楽しみですな。
でもヘレディタリークラスのやつが2年に1本とか出てくるのはちょっとすごいかなって気がしますけどね、うん、どうなるんですかね。
なんかあの A24 っていうスタジオあるじゃないですか、 はい、あそこのなんていうの、底知れぬ恐ろしさみたいな、何なんですかね、
まあ、もうブランディングは確立されてる感じがしますね。
だからできてから何年なんだろう、10年か。
でも名前が出てきたのは多分、まあ、ムーンライトが
最初
を取って、はいはいはいはい、やっぱ、まあ、そこら辺から日本でも、うん、あの注目というか、
あれなんだっけ、あいつの昔キッズって映画撮ってたハーモニーコリンの、スプリングブレイカーズっていう映画が多分 A24 なんですよね、うん、あれ結構初期の頃だと思うんで、多分10年ぐらい前だと思うんですよね。
これは A24 の話からスムーズにそっちの映画の
話になってくるのがドキドキ
でおすごい下手な編集点の作り方
で、まあ取り上げた映画があって、エイスグレードなんですよね、
うんうんうん、
でエイスグレードっていうのは8年生って意味ですね。
そうです、
はい、日本でいうと中2の年、
まあ、中2中3ぐらいです
ね。
多分9月始まりだから、
うんうんうん、
でももうこれで多分、まあ、義務教育というか、
うんうん、終わって
卒業のタイミング
で、ね、でまあ、ハイスクールに行く前の年なんですよね。そうそうそう、で、主人公が、ケイラちゃんだったかな。
そうです、
ケイラちゃんのあの
やばいグッチ
ーグッチーす
やめとけそれは
流行らんぞ、
痛さ極まれり、もうちょっと考えたんだろうなっていうあの YouTube チャンネルの感じ。
ほんといやいや話飛びすぎだからこのケイラちゃんっていうのがですね、なんていう子が演じてるんでしたっけ、なんとかフィッシャーちゃん、LC フィッシャーちゃん、この子今なんか賞総なめなんでしょ。
あ、そうなんですか、
うん、まあ太ってるしニキビすごい出てるし、そんなに可愛くないっていうまあでも、まあね、成長すると可愛くなる
タイプ。でもものすごく等身大な、
うん、
その中学生の女の子ですよね、うんうんうん、こういう子はめちゃめちゃいっぱいいるし、
いっぱいいる、
別に特別じゃないけど、
そうですね、
かといってね、別にコンプレックスを感じるか必要もないよっていう普通の子じゃないですか、うんうん、
内容としてはその8年生でちょっと YouTube とか自分のチャンネルちょっと作ってるケイラちゃんっていう女の子がまあ高校に上がるまでに、うん、まあ、経験することを描いてるんだけど、なんだろう、ジョーカーと話した後にこれ何なんでしょうかって感じがするけど、
なんかすごい日常に帰ってくる感じがして
監督がね、ボー・バーナムって人が、この人29歳ぐらい、
そう、
この人もなんか YouTuber 出身かなんかなん
です、ね、まあだからざっくり言うと SNS がある世代の、うんうん、その学校社会とかの抑圧というか、うんうん、
そうですね、
まあ承認欲求の話、
うん、だ意外とジョーカーの後にふさわしい話かもしれない
けど、うん、
ティーン版ジョーカーみたいな、まあ、ジョーカーにならずに済んだ女の子
ジョーカーになるのかどうかは
ハーレクイーンになるかもしれないですよ、
まあ、まあでももう救いがないなそれは
なんかね、俺がその見てた映画表で、
はい、
あのリアルサウンドっていうページがあるんですよ、はいはいはい、映画部っていう、
うんうんうん、
でそこの人が書いてるエースグレード表っていうのが素晴らしいなと思って、うん、SNS 時代のライ麦畑で捕まえてたと言ってるんですね、
はいはいはい、
この人。でまあそれはともかくとして、作品の送り手がピッチャーだとしたら受け手はバッターである、
うんうん
ね、で社会に向けて送り出すサッカーがピッチャーだとしたら、まあこうストレートでいくのかカーブでいくのかでインハイをつくのかっていういろいろ選ぶところで、うん、この映画はすごくまっすぐで、しかもすごいスローボールなんですよ、
うんうん、
でなんでかっていうと、それはバッターを打ち取ることを目的としてるんじゃなくて、キャッチャーをしてる無数のケイラちゃんのためにボールを放ってるからなんですっていう、うんうん、表があって、それは素晴らしいなと僕思ったんですよね、うんうん、その厳しくないんですよね、そのケイラちゃん、こういう映画ってその冴えないティーンを描く映画なんていっぱいあるじゃないですか。
まあ最近は特に
多くな
りましたよ ね。
でそれは等身大の見てる人たちに向けた映画でもあるんだけど、やっぱり映画としてなんか事件が起きたり、うんと面白い部分がなきゃいけないから、まあ、結構突飛な物事が起きたりするんだけど、うん、でもこのエースグレードに出てくるケイラちゃんは特にそんなにひどいいじめもされないし、
そうなんですよ、この子ね
ひどい、
でもね、
事件も起きないし、
友達一人もいないんですよ。もうね、だから私は無口なんじゃなくて喋らないだけよって言ってるんだけど、うんうん、でもなんか最初に出てくるあの学校の賞状、なんかその
表彰のやつ、ひょうきん賞とかスポーツ万能賞とかね、
なんかムードメーカー賞1位誰誰みたいなんで、
残酷ですよねこういうのって
あれね、あれひどい、あれいじめの温床になるからやめた方がいいよって思うんだけど、
日本でもありますけどね、
でなんか無口な人でしょうとかにも引っかからない、うん、もうだから世界の誰も彼女がいてもいなくても大丈夫みたいな感じ
アーサーフレックじゃないですか
でだから YouTube とかやってるし、
はいはいはい、
なんか一生懸命イケてるグループに取り入れようとするんだけど、ね、なんかその本来自分の持ってる資質とは違う場所にいるから、うんうん、もちろんうまくいかないし、うんうん、っていうのがものすごく痛々しく、
うん、
なんか面白うてやがて悲しい感じみたいな
でも世界中にケイラちゃん的な人っていっぱいいるわけでしょ、うん、だって箸にも棒にも、まあ、我々だってそうじゃないですか、うん、特に何かになるわけでもなくなんとなく生きていく、
まあ、
でもそれが普通でしょ、
そう、学校っていうそのなんか嫌がおうでも、
うんうんうん、
なんか相対的な評価にさらされるし、うんうん、社会構造の一部にならないといけないから、うんうん、なんかそういう中でなんか自分の評価に苦しんでる人は、
うんうん、
まあ、もちろん僕もそういう人間だったし、
うんうん、
まあ、いっぱいいますよね、
まあ、みんなそうでしょう
ね、イケてる人だってなんならそうかもしれないし、
多分そうだと思う、だからそういう子たちを打ち取るための映画じゃなくて、
うんうんうんうん、
その子たちがキャッチしやすいボールを投げてる映画なんですよね、うんうんうん、これは。で、なんて言うんだろう、あのケイラちゃんっていう子が YouTuber になってどんな番組作ってるかっていうと自己啓発的なあの、人のみんなのなんかみんなにこう輪の中に入るのって恥ずかしいし難しいことだけど、ちょっと勇気を出して一歩を踏み出せば、
うん、
あなたにもきっとできるはずよって言って、まあ、自分ができてないことを言うんですよ。
本人が自分みたいな人
に向けた
向けて言ってるって言ってるけど、あれまあ自分に
自分に向けて言ってる、
まあ、理想の自分ですよね、うん、あれはね、言うなれば、
そうそう、あのアプリ使ってニキビ消したりしてるんだけど、
ね、1対1とかでしたよ
閲覧1なんだ。
もうね、あんなに閲覧1とか0とかの動画しかなかったら、
自分じゃない
何をモチベーションにやってるのかわからないレベルなんだけど。
でもさ、まあ、考えてみると、ポッドキャストやってるような我々も、まあ、ぶっちゃけ、そんなに違わないっていうか、うん、だって、ポッドキャストって閲覧数も出ないし、
うんうん、
本当に誰が聞いてるのかわかんない状態でやってるんじゃないですか。でも、何かに向けて、虚空に向けて何かを放つっていう、うん、この、虚しいようでいて。
でもなんか、ちょっと違うなって思うのは、うんまあ、やっぱり何かやってて、
うん、
なんか達成感とか、
はいはいはい、
なんか承認されたっていう喜びとか、うん、あるから続く部分はあると思うんですけど、彼女の場合はまだそれもないから、怖いですよね。すごいなんか、ハートが強いなっていう感じ。
いや、でも見られたいけど、実は見られたくないみたいな。
まあでも SNS は多分そうですよね。なんかその、承認されたいから、
うん、
なんかその誰かに見つけてほしいからって言って、
でも否定されたら怖いっていうね。
誰にも見つけられないからって言って、孤独が深まってっていう悪循環みたいなのって、なんかそれをなんか、そういう愛の承認が満たされるかどうかを SNS に期待しない方がいいぞって僕は思うんで、うん、まあでもあの年代のなんかリアルな距離感ですよね、うん、あれはね。そうなんかその、本当に、食卓でインスタをザッピングしたりとか、
うん、あれね、
なんかメイクの
動画、今みんなそうなんだろうね。
メイクの動画を見ながら
メイクしたりとか、
でもそれが別にいいとか悪いとかじゃなくて、もう当たり前になっているものとして、うん、なんかコミュニケーションツールとして、もうもはや普通なもので、
うん、
別にそれを批評的に描いてるわけでもないと思うし、
そうね、
この映画は。まあそういうものが普通になった人たちの話ですよね。うん、だから僕はなんか映画見てて、自分の青春に SNS がなくて本当に良かったなって思いましたけど、
うん、
でももうそういうものから逃れられないから
今はね、
うん、なんかそのそういう中でどうやって自分が自分らしくいられる場所を見つけられるかみたいな話じゃないですか。
あのスナップショットとかインスタ見てんのかな、あの、
うん、インスタですね。
あの食卓でお父さんが一生懸命話しかけるんだけど、携帯イヤホンで遮断してずっと携帯見てる、うん、若い子って今みんなそうなんだろうけど、俺とかの頃だと全然あの怖かったからね、お父さんとかテレビ見るのもあんまり良くなかったから、うん、考えられないなと思うけど、
今でもあそこの食卓のシーンは、うん、さりげなくうまいなと思うのは、うん、あの親子の関係性が必ずしもなんか 100% 反抗的な態度じゃないっていうことが、う
んうん、多分あれが普通なんでしょ
う。そう、なんかもう分かる。まあもちろんあの親子は、
うん、
まあ、逆に 100% うまくいってるわけでもないじゃないですか、
はいはい、
もちろんなんかお父さんは疎まれてるし、
うん、
だけどなんか一個だけ言うこと聞けって言われたら一応守ろうとするところがあったりとか、
はいはいはい、
まあなんかちょっと親子のコミュニケーションが完全に途絶えてるわけじゃないなっていうのが、うんうん、一応あの食卓のシーンからは分かるようになってて、
うん
うん、それが結構あの映画の中では重要なつながりかなと思ってて、
はいはいはい、あそこでケイラちゃんが言うセリフで金曜は好きなことしていいって言ったじゃんみたいな、
うんうんうん、
だからあれあの曜日だけ、うんうん、ああいう風に飯中インスタしてもいいよって言われてるのかもしれないですね、うんうんうん、毎日そういうわけじゃないのかも。あの日しか描かれないからわからないけど、
まあお父さんはお父さんでね、コミュニケーション、
ね、下手なんだよね。
もう絶望的に間違えてる本当に。
いや、お母さんがいれば、お母さんがそういう女の子の微妙な部分、
うん、
異性との関わりとかのことをケアしてあげられるんだけど、うん、やっぱいないからどうしてもああなっちゃうんだよね。
でもね、かわいそうね、ああいうね、思春期の女の子の部屋に半裸で行くのとか、マジよく
ない。なんで上半身、あれ、風呂上がりなんだろうな。あちんだろうな。
そういうとこだぞ。あと、つけるな、あと。
そうね。
バナナのとこだけはお前は悪くない。
あの、ケイラちゃんが、大人の女性に憧れて、
うん、
高校生のグループと一緒に、ね、うん、遊びたいって言ってついていくシーンがあるんだけど、その高校生たちも何してるのかって言ったら、ショッピングモール あのフードコートで食べるだけっていう、なんか悲しい現実。
でもああいう過ごし方したわ、高校の時とか、うん、マックとかで延々話したりとかしたもんなって。
そう、ね、俺もモスでね、深夜ね、24時間営業のモスで友達と話してたの。
でもなんかああいうところ、もちろんなんかその後の車の中の展開とかは別として、
うん、
なんか別に誰が悪いってわけじゃないじゃないですか、うん、あれって。なんか僕は結構ああいう場面だと主人公も、
うん、
そのもちろん主人公の視点で描いてる話だから、うん、なんていうんですかね、その 周りの人たちが気づいてくれない感情とかに対して、周りが悪く見えるかもしれないですけど、この映画別にあれは誰が悪いわけでもなくて、なんかどっちにもそのなんかどっちも損しかしてないみたいな場面だから、なんかそんなになんていうんですかね、早く本当の自分になれたらいいねって見てたんですけど、
多分そのアメリカの子たちにとって、多分まあ世界中の人たちにとって若い子の中で、うん、まあ、もちろんすごく普通のことしか描かれてない、うん、ああいうことがあるのも多分普通だし、あのただまあ許せないですけどね、ああいう、うん、高校の男の子が中学の女の子に手出そうとするっていうのはちょっと良くないなと思います、うん、でもまああることだよね、世の中にとってはね、
まああれは多分すごい普遍的なティーンの女の子の、
うん、
その
性の最初 の,
その性的に見られるけど話は聞いてもらえないみたいな、はいはいはい、だから人間として認めてもらえてませんみたいなのってすごくなんか、まあ、特に女の子が成長する中で、
うん、
まあ、社会的に感じるものとして大きいんだろうなと思ってて、なんかそれがすごくこの映画でもさりげなく描かれてるなと思ってて、うんうん、まあ、あのその未熟であることっていうか、この映画の主人公は一貫して子供として描かれてるかなと思ってて、うん、まあ、お父さんとの関係もそうだし、うんうん、年長者と出会った時のなんかそのよろげなさみたいなのとか、うん、はいはい、もしくはその未熟さを搾取されそうになる展開とか、うんうん、
あの挙動き方とかのリアルさすごいですよねなんかこう変なことばっかり言っちゃうじゃないですか、うん、焦ると人ってで目も合わせらんないし、うん、なんか行けたら行くけど、まあ多分行けないと思うけどみたいな言い方とかのあの感じ、英語でもあんな感じあるんだなみたいな、うん、
でもなんかすごく普通のことのなんか辛さみたいな、
うんうんうん、
なんかああいうよくしてくれた先輩もでも集団の中だとなんか自分の立場が
変わってしまったりとかする
って、
うんうん、そういう感じもね、すごいリアル。
でも普通だよなと思ってて、うん、まあ自分が期待した通りの楽しい日にはならなかったですみたいなのって、うん、まあ僕も身に覚えがあるし
みんなあるでしょうね。
そうだから、ああいうことってね、なんかよくあるから、
うんうん、
なんかよくあるって割り切った方がいいよっていう感じはすごいしますね。なんかあの普通さがすごい僕は好きでしたね、う
ん、なんであのアメリカってそのプロムパーティーとかなんかああいうなんとかでしょうとか作ったりとか、まあ日本もあるのかな、なんとかでしょうみたいなやつは、あのなんか学年のその本当に容姿が良くてスポーツができて頭がいい人だけがそのピックアップされて、それ以外の何でもない人たちが本当無視されるような社会の作り方がもうああいう学生時代から作られてるっていうか。
でもなんか向こうは本当に休みで親がいなかったらパーティー三昧みたいな人たちじゃないですか、うん、その
そうね、
なんかで、なんかそういうものに憧れて僕は日本のパリピっていうのが生まれたと思ってるんですよ。
あ、まあ、憧れは強いかもしれないですね、
うん、なんかそのパーティ ー,
パ ー, ティー
そうなんていうんですか、踊れない民族としてみたいなその踊りたい人たちみたいな、うんうん、なんか別に、うん、
途中であのトゥルースオアデアっていうゲーム出てくるじゃないですか。
あれめっちゃ最近見るんですけど、あれよくわかんないですよ。
真実か挑戦かみたいなやつね。
そうそうそう、
あのゲームの本当なんか謎さって言ったらないですよね。
あれすごい、なんか僕その最近見た別の映画でも、
はいはい、
あのその真実か挑戦かのシーン、
昔のあるみたいですよ。
真実か挑戦かでそのなんか本音を引き出すみたいな、うんうん、とかなんかその、うん、
まあ映画として使いやすいのかな。
そう、うん、
実際彼らやってんのかな、そんな
あのゲームリスクしかないから、
リスクしかない
なんか俺これってフェアな、なんかルール成立すんのか、
だからゲーム性ないですよね
そう、
ただ単にまあエロいことしたいだけっていうか、
あ、そうそうそう、う
ん、だから酔っ払って好きな子の名前聞きたいとかそういうだけのあれなんだよね、うん、
あれ度胸試しみたいな
もんですよね、うん、そうそうそう、向こうの人たちほらマッチョイズもあるからさ、うん、なんか逃げたりとかするのが、
あ、そうですね、
新次君並みに逃げちゃダメっていうか考えてき
ましたからいいんだぞ逃げてもやりたくないことやらなくていいんだよ。
そうなんだよね、
そういう映画だからな、本当に
そう
やりたくないことやらなくていいよっていう映画だから、
そう、 本当にそうそう
そう、やりたいことやる、やめたいことやめるっていう、
そう、そんな感じかな、 S グレードは
いいっすかあの見通し映画でしたね。
そうですね、
もう最初のプールのシーンが僕はすごい好きですね。
あの なんだろう、あのもう、ね、プールに入ってる若者たち、子供たちがすごい陽光降り注ぐ中にいて、で彼女ケイラちゃんは窓の向こう側で幽霊みたいな顔してるってところ、
心霊写真みたいなあれどんどんカメラが引きになってって、
そう
どこにいるか分かんないもうあの絶望感、ドアも開かない種目、
うん、でもなんかちょっと最終的には希望のある感じでね、うん、ケイラちゃんにももしかしたら彼氏ができるっぽい感じ、
そのままの自分でいていい場所は絶対にあるから、
う
ん
うん、そうですね、
なんかそれをね、ねじ曲げて迎合する必要はないよっていうことをね、うんうん、
肯定して
あげられる、まあ、なんか大人になって僕もようやく分かりましたね
最近だ、
分かるよ、そういう風になんかね、周りに合わせないとなんか自分が価値がない人間だと思う感覚も分かる、うんうん、けど大丈夫です、時間が解決するから
誰に言ってんすか日本のケイラちゃんたちに、
YouTuber とかやめといた方がいいよ、
そうね、
うん、本当に安易に YouTuber とかやめといた方がいいよ傷にしかならないから黒歴史ってやつになっちゃうから
残るしね、
うん、
ネットにね、はい、じゃあちょっと次は不安を感じますが、アドアストラの話少ししますか。
アドアストラの話しましょうか。
ちょっとアドアストラのことを考えるのがちょっと多分3週間ぶりぐらいなんで
アドアストラはね、僕も見ましたけどね、
うん、
すごいね、ふわっとしてます。
そうね、監督ジェームズ・グレイっていう人で、なんか裏切り者とか、もともとなんだっけ、リトル・オデッセイとか撮ってた、結構なんていうの、ブライ派っていうか、
はい、
それこそあのホワキン・フェニックスが出たりとか、
うん、
あのなんだ、マッドデイモンとかのなんかやつなんですよね、
うんうん、
アンダーカバーとかさっき言ったけど、
ロストシティ Z
の、ね、うん、それなんか割と象徴的な映画でしょ。
僕もでも今回が初めてでしたよ、
ジェームズ・グレイ、うん、俺も見たことないんだよな。なんか前のやつも面白そうで、ちょっと見ようかなとか思ってるんですけどね、うん、
なんか結構本作と似たテーマの話らしいですけど、
うんうん、エヴァの告白ってあのマリオン・コティアールのやつ、
うんうん、
あれちょっと見たいなと思って、で、なんだろう、あ、撮影監督がさ、あのホイテ・バン・ホイテマっていう、あのインターステラーとか、
ホイテマなんすか、うん、あ、道理で絵がいいと思った
そうなんですよ。アドアストラ、まあいいや、ストーリーの話とかです、各自で、まあこれ
まあね、なんか、ね、まあまあまあ、説明が難しいんですよ、なんかそのストーリーの印象というよりは、うん、もうちょっと内省的な話なんですよね、
う
ん、
あのうまいこと言ってる人がいて、
うん、
文系 SF って言ってる人がいて、SF って普通理系に転がりがちじゃないですか。でもこの映画なんかあんまり理系的な宇宙の描写とかあんまないでしょ、
う
ん、
まあそうですね。
でインターステラーとかと違って、結構なんかその心の内の話っていうか
まあ僕はすごい、これすごい大きなネタバレというか、うんうん、まあ本質に触れるんであれですけど、うんうん、友達も全く同じこと言ってたんですけど、うんうん、プラネテスみたいな話だと思います。はい、
漫画のね、
漫画の、
うん、
あの、
まあ、
ビンランド
さんが描いてる人のやつ
ですけど、うん、プランテス4巻しかなくて、僕すごい好きな漫画なんで、
うん、僕もすごい好きです。
あの 読んだことない人は読んでみたらいいと思うんですけど、うん、ものすごいね、
うん、
プラネテスみたいな話だと思ってて、
うん、
すごいなんかその宇宙、
うん、
宇宙飛行士っていうのと、うん、その個人の抱えてる孤独っていうものが結びつけて描かれてる感じとか、最終的にその人とのつながりに回帰するところとか、
なるほどね、
なんか
本当だね、
なんかすごい近いと思う、
はいはいはい、
なんか テーマも描かれてる、なんかそのモチーフも近い気がするんですよね、
うん、
だからね、プラネテスを読んだらいいと思う、
うん、俺もプラネテス
すごい好きで、プラネテスを読んで好きだったらアドアストラを見に行けばいいんじゃないかって思いますね、
うんうん、なんだっけ、宇宙ってこう事故が起きたりすると部品がバラバラになるでしょ、
うん、
でそのゴミが宇宙中をこう漂うことになって、
デブリってやつですね。
そうですね、そのデブリ1個当たっただけでもすごい事故とかになるんで、うん、そのデブリを拾わなきゃいけないって言って、
うん、
デブリっていう人たちがあの普通に働いてる世界が舞台になってるんですよね、うん、漫画でね、
それはプラネテスの話、ね、
プラネテスの話を今してます
だからね、僕はプラネテスを見てからね、うん、宇宙で飛行船とかがボーンってなるために、うん、あ、またデブリが
デブリが発生するっつってね
デブリ発生するとそのままなんか
ケスラーシンドローム
でしょ。なんかそ
デブリがデブリを呼んでいく
っていう。その宇宙域全部使えなくなるから。
で、人間はもう宇宙に出れなくなってしまうっていう。それが
困る。デブリがあるから、あんまりね、なんか宇宙で事故とか起こしちゃダメなんだぞっていうことをね、なんか宇宙ものを見るたびに思っちゃってね、すごいノイズ。
そう。で、まあ要は宇宙の中で花形じゃなくて、まあゴミ掃除屋みたいなことをしてるんで、主人公がハチマキっていうんですけど、
そう。
それが、木星探査船のクルーに選ばれるために、途中からね、頑張る話なんですよね。一巻の終わりぐらいからかな、
うん、
そっちに向けて。だからそれまでくすぶってるところをしばらく書いといて、
うん、
そこから話の本筋がその宇宙の果てを目指すっていう本来の宇宙飛行士のスピリットっていうのを持ちつつ、うん、でもそこにあの心が行き過ぎて人間離れしちゃうんですよね、途中でね、ハチマキが。
そう、
で
最初はだからすごくあの自分の宇宙船持ちたくて、うんうん、一人前になりたいっていうところから始まるんですけど、うんうん、まあ、だんだんそういうなんか宇宙みたいなのに、
うんうんうん、
の中で死んでいく人とか、うんうんうん、そのもう少し心に闇を抱えた人とか、うんうん、まあなんかいろんな出来事の中で、うんうん、そんな単純じゃない話になって
くる。だから結局一人ぼっちなんだっていうところにとらわれていくんですよね、うん、宇宙に行くことがイコール孤独になっていくこととして描かれ始めるんだけど、そこにヒロインの愛ちゃんっていう、
そう
まさに
田辺愛、
そう愛ちゃんを見つけることによって人間性を取り戻していくっていう話になってて、素晴らしい漫画なんですけど、それがアドアストラに
共通する部分が、まあ、近いと思いますね。なんかその
ブラッド・ピットが、お父さんをね探しに行くっていうか、冥王星のあたりにお父さんがいて、うん、でなんか電波障害みたいのが地球を襲ってて、うん、その原因がお父さんにあるんじゃないかって言って、お父さんを探しに行く、ないしはまあ殺しに行かざるを得ないっていうか、
止めに行ってくれって頼まれ
る、うん、これコンラッドの闇の奥をなんかモチーフにしてるっていうらしいんですけど、
うんうんうん、
あれですよね、地獄の黙示録ですね。
ああなるほどね、うん、な確かに。
だからマーロン・ブランドを殺しに行く
あ
あのチャーリー・シーンのお父さ
ん
の話になってて、チャーリー・シーンのお父さん
チャーリー・シーンのお父さん
複雑になってますけどマーティン・シーンですねの映画の宇宙版みたいなこと言われてて、だから途中途中でいろんな目に遭うじゃないですか、ブラッド・ピットが、うん、でそれも、まあ、地獄の黙示録的ない
ろいろ
ことだっていう話があって、
なんかめっちゃ活劇性を担保してくれるなって感じは僕はすごいあって、うん、そこはすごい楽しかった
ですね。そうですね、単純にね、途中あの月面カーレースみたいなのあるじゃないですか、うんう
ん、あそこもなんかね、僕は結構あの世界観のなんか説明されなさとかは楽しく見たところで、なんか SF としてなんかあのぐらいなんか当たり前のものとして世界観を出すところとか、なんかすごいスマートだなっていうか、なんかこれ見逃しじゃない感じとか、ちょっとこう怖さもあって、なんか想像させるじゃないですか、
そういうところって。なんかこう理屈とか自分でなんかこう担保しながら見ていく、
だってあそこで出てくるやつらって何の説明もない、う
ん、ないっすよね、どこのやつらかも分かんないし、
ね、なんかあそことかもすごい面白かったですね。
でも地球でのそういう奪い合いとかが月面に行ってもやっぱ続いてるっていうのも、
うん、
あのプラネテスとかあれですね、ムーンライトマイルっていう、大河原違うな、大田垣さん安尾さんって人が書いてる宇宙漫画、プラネテスとムーンライトマイルはやっぱ双璧だと思いますよ、あの宇宙を描いた漫画で。今だと宇宙兄弟とかもあるけど、
うん、
当時そんななくて、なんか、月でも資源争いしてるっていう話なんですよ、うん、それがなんかこういい感じに描かれてますよね。なんかその現実から離れすぎず、かといってこう絵的につまんないわけでもなくっていうのはちょうどいい感じで描かれてて、あのまああのマッドマックスフューリーロードとかもよく言われたんですけど、ホメロスのオデュッセイアってあるじゃないですか、あのギリシャ神話、あれはしな何神話、ギリシャ神話、
ギリシャ神話、
なんか結局その行って帰ってくる、うん、地獄巡りして帰ってきてまあ生まれ直すみたいな映画でもあって、
うん、
それってあの2001年宇宙の旅が、うん、まあ、2001年スペースオデッセイでしょ、まあオデュッセイヤじゃないですかそれって。であのマットデイモンでしたっけ、あの火星に行く話、 あ、
はい、
あれもなんかオデッセイってタイトルつけられましたけど、 あっちは別にそういう話ではなくて、うん、ただ単に火星で事故にあって生還する話なんだけど、
うん、まあでもゼログラビティとかもね、そういう話ですから ね、
そう、結局そういう話に なるのか、宇宙に行くと、
うん、ゼログラビティはね、もう物理的に超孤独なんだけど
でも宇宙イコール孤独ってのはやっぱり描かれやすいですかね、
うん、まあね、
うん、
本質的に一人ぼっちであるっていうことがね、
うん、テーマ的にも2001年と割と近くて、うん、宇宙に行って宇宙で対決するじゃないですか。で息子と父親の対決になって、で地球的に人を愛する心みたいのを持ったまま帰るブラッド・ピットと、でもうちょっと人間とかいいかなみたいなもっといいもんあるよ宇宙にはっていうお父さんとの対決になってて、
あいつのね話の通じなさねこいつここまで来たのに全然話通じねえよってあの絶望感、
うん、なんかその対比なのかなっていうのもあって、謎になんかあのキーファー・サザーランドのお父さん誰でしたっけ、ドナルド・ドナルド・サザーランド出て相変わらずすごい顔してるなと思って最初ウドキアかなと思ったんだけど、
あ
ちょっと目つきとかが似てますよね。
いやなんかあと絵がすごい綺麗ですよね、ポ、うん、リテマだけあって、うん、すごいアート映画っぽい感じの、
あの宇宙服ってバイザーってあるじゃないですか、頭にかぶる金魚鉢みたいなやつ、うん、あれって役者の顔が見えるように一応透明に作るじゃないですか、嘘でも、
うん、
でも今回のやつって本当にゴールドをこう内側から貼ってて、それはまあ放射線防いだりとかする狙いがあるんですけど、逆にそのゴールドに周りの風景が映って、それで描写してるシーンとかいっぱいあって、役者の顔より背景を生かすっていう方を生かしてて、すごいなんか、しかも相手ブラピだからね、それがなんかすごいなと思って、
あとあの落ち着くためのリラックスするための部屋がすごい記号的な、あの地球描写
もっとないもっとないですかっていうね
地球全としたものみたいな、
はいはい、
植物とか
ああいう宇宙で の、 あのリラックスルームみたいな描写いいですよね、
あれ落ち着かねえだろうなな
んかでもこれだ、あプロメテウスの次のなんコベラントでも確かあった気がするな、
いやなんかね、ああいうね、なんかびっくりした、はいはい、
昔あの真田さんが出てたあの2054みたいな映画、
わかんないです、
あの、あれがほら
真田広之ですか、
キリアン・マーフィーが主人公の、なんだっけ、宇宙に行く、あのダニー・ボイルが監督なの、あれもなんかそういうシーンあった気がする、あれもよく考えたら最後ひどかったな最後ひどいっていうか、あれもでもね、なんか遭難しちゃった、宇宙船を助けに行く話なんですよ、うん、だから結構似てるもんがある、
そう、まあ、なんかああいうね、うん、自分探しの旅みたいな、
それを実際の宇宙の旅になぞらえるっていう描き方ですよ
ね、自分でも自分のこと分かんない人ってい
う、ね、うん、
自分、
そういう映画なのかなっていう気はしますけど、うん、最後がちょっと弱いのかなと思ったんですけどね、うんうん、でもまあ、
でもまあ、
うん、
ちょっと僕もアドアストラの話はね、そんなに、
うん、ぼんやりしますね。
ちゃんと書けるときに感想書かなかった僕が悪いです、本当に。
今年ファーストマンあったじゃないですか、
はい、
デミアン・チャゼルの、あれとすごく似てるっていうか、
あ確かに、ね、
寡黙な主人公が宇宙に行く話っていうと、
そうですね、
どっちのストーリーも説明できちゃうっていうか、
ファーストマンはすごい好きなんだよな、
うん、ファーストマンはすごい良かった気がする、
良かったですね、うん、チャゼルの作品、まあララランドすごい好き
です
けど、
どれ、うん、もだからセッション以外は大体好きみたいなところ、
あそうなんですか、セッション嫌いなんです
かセッションちょっと良くなかった、
あそうなんだ、
俺の中ではね、でもよくあるあの描かれてる人物が好きじゃないっていう、
あなるほど、
そうするとでもそれは好きじゃない人物を描いてるんだから当たり前の話で、うん、映画自体の質、うんによらない話になってくるんですよね、だから自分としては嫌いな鑑賞法っていうか感想になっちゃうんだよね、
うん
うんうんうん、出てる人が嫌いっていう、
ね、
でもまんまとそれにハマってどうしてもあの主人公が好きになれなくてっていう、
だから、ね、僕は結構まあ見てるときは面白く見ましたよ、
これもそんな感じです、
うん
うん、
あのネタって感想もいっぱい聞きますけど、
ね、あの昔ね俺もう20年ぐらい前なんですけど、 渋谷の映画館でラッチョドロームっていう映画見たんですよ、
はい、
あのどういう映画かっていうと、あのロマジプシーの人たちいるじゃないですか、はい、で、スペインのロマで、フランスにいるロマで、モロッコにいるロマ、
はい、
あと東欧にいるロマとか、いろんな、なんか7組ぐらいのロマに密着したやつを交互に流していくんですよ。で、基本的には、あの、脚本、お話ないんです。
はいはい、
で、彼らの生活ただ見るだけ。で、その中々に、音楽があって、特に東欧のロマの人たちが、タラフフトゥーハイドゥークスっていうすごい有名な音楽家の人たちなんですよ。
うん、
で、その民族音楽、が流れつつ何にもストーリーがない彼らの生活をただ見るっていう2時間なんですよ、
はいはい、
でこれは寝るんですよ絶対に。で誰しも寝るんですよ。で俺見てて、はあ寝ちゃったと思って起きたら会場の人たちみんな寝てましたから、ね、でまた寝たんですよ。で次起きたら違う人が起きてて違う人が寝てましたっていう、なんかすごいでも楽しい経験だったんですよ。その映画全然面白くないわけじゃないし、すごく好きでサントラも買ったし DVD も買った映画なんですけど、 DVD 字幕がないんで何言ってるかさらに分かんないっていう。でもなんかそれが良しとされる映画も中にはあって、アドアストラも別に1回でその見なくていいから、何度も見てもいいかなっていう。
でも僕はね、アドアストラは脚本が直線構造なんだから、うん、寝たのは作品のせいじゃないよって僕は思う。その少なくとも起きてたら面白かったんじゃないかと思うんですよね、うんうん、あんまりね、なんか作品のせいだと言わない方がいいんじゃないかとか思ってますね。
寝ちゃった部分に関してはもう一回次の回で見ればいいわけです。なんかそういう映画もあっていいから、うんうん、ただ単に心地いい。
僕はちなみに、あの一番寝たので思い出深いのは、
うんうん、そんな話
別にこれ作品が良くない
っていうわけじゃないですよ。もちろんもちろん、
あのね、誰よりも狙われた男っていう、ジョン・ルカレの原作の。
それあれじゃないですか。フィリップ・シーモア・ホフマンが。本当の遺作のやつでしょ。
ああ、そうな
の。多分それが一番最後のはず。撮影した順で言うと。
僕はね、すごく楽しみにしてたんですけど、うん、多分徹夜明けとかで見に行って、あのね、パンパンってやったらファーストシーンからラストシーンに行くぐらい、本当に何も覚えてないんですよ。でもラストシーンだけ見た。
でもジョン・ルカレの原作でいうと裏切りのサーカス、
はい、
あれもすっげえ眠かった、寝なかったけど、
うん、僕すごい好きなんですよ裏切りのサーカス、ね、
だからそういう、
そういう
原作者なわけない
か。あでもルカレはね、うん、面白いですよ。あの
複雑なんだよな関係性が、
まあ、確かに
で二重スパイだったりとかするし三重の人もいてどっちの味方なのか分かんないみたいな。
あんまりね読書にも映画にもなんか向いてない複雑さなんですよ。本当はもっと手軽に前の情報に戻りたい話なんですよね、はいはい、
なんかそういうゲームだったら面白いかもしれないですね、うん、
インタラクティブ。でもね、裏切りのサーカスはね何周もしたら面白いですよ。
あ
特に僕なんかあれは本当に2周目映画かなって気はしますけど、うんうん、
なるほど。じゃあアドアストラそんな感じで、